皆さんこんにちは、あるいはおはようございます。場合によってはこんばんは。イカイチカは、通算第268回目の放送です。前回の収録で、そして公開からですね、2ヶ月ほどが経ってしまいました。前回が確か2026年の1月の後半だったんで、今日がですね、本日2026年の3月の22日ですね、3月22日日曜日、年度で言いますと2025年度が間もなく終わると。2025年度、まあ、例えば行政とか、学校とか日本のですね、では大体、各年の4月に始まって翌年の3月までっていうのが、年度です。一つの年度のスタートが4月、終わりが、3月で、今が2026年、令和8年の3月の下旬ですので、令和7年度、あるいは2025年度というのが間もなく終わろうとしているというわけです。今ですね、今日私はちょうど今歩いてるんですけども、外市川市のストリートを、すいません、私というのは誰かというと、この市川の、パーソナリティ、主なパーソナリティ2人いるんですけども、女性のパーソナリティが稲村チェーンさん、そして男性のパーソナリティが私、ノスタルジー鈴木という2人の市川市民が、この番組のメインのパーソナリティなんですが、今日はですね、いつも一緒にお送りしている稲村さんは不在なんですけれども、実はですね、私稲村さん、まあ、だけじゃないんですが、稲村さんたちと会うためにですね、市川市内を、ちょっと移動している最中でございます。実は30分ぐらい経った、ところからですね、私や稲村さんが参加している、町づくりを行っている NPO 法人、まあ、特定非営利活動法人フリースタイル市川というですね、まあ、チームがあるんですけど も、その、NPO の会議が、本日行われると、そこの会場に向かっているわけなんですが、そのストリートで今収録するという荒技に出ております。まあ、荒技といっても、実はこの1回1回のですね、すでにお気づきのリスナーの方もいるかもしれませんけど、スタジオを飛び出してこういう市川市内のですね、主に市川市内のストリート、屋外から、お届けするっていうことが結構多いんですね。今日もそんな、そんなような収録スタイルを撮っていますけども、実は私もともとですね、以前から花粉症の自覚症状があったんですが、そんなにですね、そのものすごくひどくて仕事に支障が出るとかいう人もいますが、私はそこまでひどい症状ではないという、ふうに認識していたんですね。で、例えばこう鼻水がこう出るという症状というのはあんまりなくて、むしろこう目がかゆいとか、あと皮膚ですね、花粉だけがよくありませんが、いろんなその微粒子みたいなのが空気中にこう春に、こう出てきまして、それがこう皮膚にくっついたりして、それでこう痒くなるというのは、そういう現象はですね、症状はまああったんですけど、これまでもですね、鼻水っていうのはそんなに花粉症で出ることはなかったんですが、花粉症の症状として含まれなかったと。これは今年ですね、3月の上旬ですね、3月の上旬に私ある場所で、まあ、ある研究会みたいなところで研究報告、まあ、これ仕事の方でですねやってるんですが、報告をし終えた自分の出番が終わった直後にですね、すごく鼻水が出始めて、で、まあ、もちろんこの鼻が出るっていうのは、必ずしも花粉によるものだけとは限りませんが、とにかくすごい出ましてですね、そこから数日間もう本当にこれまで経験したことはないぐらいですね、鼻水が出まくるというひどい状況だったというわけで、もう、人生で初めてかもしれないんですが、花粉症によるその、まあ、鼻炎というか鼻のこの症状というのを抑えるために、薬を使いまして、薬を使うというと、なんか薬を使って変な言い方かもしれない、ちょっと変な風に聞こえるかもしれませんが、実際にあるドラッグストアチェーンのですね、最寄りの店舗に行きまして、そこでそのもう花粉症のこの時期なので、そういう鼻水が出るよという人の向けにですね、もうそういう対策の薬をですねまとめた売り場っていうのが、まあ、ありました。その売り場、そういう小売 小売チェーンのですね売り場って、こういわゆるセルフサービスっていうふうに言われる、セルフサービスっていうのはまあそう言わなくても当たり前だと思うかもしれませんけど、お店に来たお客さんが自分でこう店内をセルフ自分で回って、そして自分で売り場に立ち寄って自分で商品を手に取って比較したりして、買うものを手に取ったりカゴに入れて売り場を去って、で最後にレジで会計するっていうもの、最近では最後じゃなくて途中で買い回りながらですね店内でスマホみたいなものでスキャンしたりして、登録するっていうやり方もありますが、まあそういうふうに自分でやるものをセルフサービスというふうに言いますね。で売り場でそのセルフサービスの小売業だと、売り場がですね、売り場って大きく分けて簡単に言うと定番売り場っていうですねところと、それからまあ販促販売促進特売とかの売り場っていうのが大きく分かれていて、定番売り場っていうのはまあ細かいことは抜きにすると半年間、基本的に半年間同じ場所にで同じ商品が売られるという感じの場所ですね。定番なのでもいわゆるレギュラーみたいな感じ。それに対して特売とかの売り場っていうのがあって、それは例えば1週間今週だけ特売しますよとか、新商品が出たんで新商品だけをこうプロモーションする場所ですよみたいな感じで、ポップと呼ばれるですね、まあ、あの広告物、販促物販売促進のための広告的なものをつけたりですね、いろいろと仕掛けとか演出とかもするのが、まあ、特売とか その特設の売り場なんですが、それをどこでやるかというと、定番売り場の方ではやらず、定番売り場というのはいわゆるその棚と棚が並んでいる間の通路沿いにあるところ、それに対してよく特売とかの売り場というのは、その棚が長い棚があったら、棚のですね一番端っこの部分、わかりますかね、一番端の部分で外周通路とかにメインしている場所ですね。なので棚のメインの、その定番売り場の、商品を陳列する面に対しては垂直の方向、垂直というんですかね、になっていると。要は棚の端っこの部分ですね、そこを売り場にしているという感じですね。そこの部分をエンドとか言うんですね。エンドとかエンドキャップとか言うんですね。まあちょっとその由来は私も詳しく知りませんけれども、長い 棚の端っこだからそのエンドというのかなという気もしますけれども、でそこにあるそのドラッグストアに私が買いに行きましてですね、どこにその花粉症対策 その薬ってあるのかなと思って見てたら、その、レジに一番近い部分の棚のエンドというところに、商品がバッと並んでて、まあ、意外と高いんですね、まあ、初めて買うんで高いかどうかという判断つけませんけど、数千円するわけですけども、で1回1錠1日2回、朝と夕方飲むタイプの錠剤タイプのものを買いましたけど、それを一応30日分に相当する60錠のものを買ったんですけど、まあいわゆる、メーカーさんが作っている、まあ、全部メーカーが作ってるんですが、メーカーが作ってメーカーが自社のブランドで出しているですね、ものナショナルブランドというふうによく言いますね、まあ、ナショナルって国民的なとか国民だとか国のとかそんな意味ですけど、要は全国で売ってる商品というイメージですね、全国どこでも売ってるっていう感じ。それに対してプライベートブランドってありますが、これは何のプライベートかというと、小売業、流通業、まあ、小売業ですね。例えばそのドラッグストアの場合は、そのドラッグストアおよびそのドラッグストアのグループ会社が作っていて、そのグループの企業内だけで基本的には販売する。だから競合のドラッグストアでは売らないと。最初に言ったナショナルブランドっていうのは、まあ、薬だとちょっと分かりづらいかもしれないんで、食品とかでいうと、例えばグリコのポッキーとか、伊藤園の多いお茶とかですね、コカ・コーラのコカ・コーラとか、大塚製薬のポカリセットとか、サントリーの、クロウーロン茶とか、アサヒビールのスーパードライとか、そういうものはナショナルブランドといって、例えばあるドラッグストアやスーパーマーケットのコンビニエンスストア、いろんなところで売られて、あと競合同士でも売ったりしていて、でいろんなところで売られていて値段が違ったり同じだったりするわけですが、プライベートブランドっていうのは、今ちょっと多分風がすごい強いと思うんですが、それを構いなしに喋り続けますが、プライベートブランドっていうのもあるって、それはある特定のチェーンストアとか、そのチェーンストアのグループがあれば、そのグループの、企業の店舗だけで売られるというタイプの商品があります。でその鼻炎のですね、まあ、鼻炎というか花粉症と言ってますけど、その花粉症に効くとは歌ってなくて、まあ、鼻炎に効きますよっていう形で歌ってるんですね、商品は。薬のパッケージとかにはポップとかには。それでですね、ナショナルブランドの商品がこうありまして、 を置いてまして、そこの一段上にはですね、全く同じ機能、全くなのかな、いわゆるジェネリック医薬品なんですかね、効能機能は同じ、成分は同じで値段が安い、ものがそのドラッグストアのプライベートブランドで販売されていまして、そういうふうに、書いてるんですね。機能は、同じって書いてあるか忘れましたけど、見るからに同じであるっていうのが分かるような感じで、2種類のナショナルブランドがあって、そのそれぞれに対応するプライベートブランドが存在してたんで、私はプライベートブランドから1商品チョイスして30日分、60錠分かな、60錠入ったパッケージ、それを購入したんですけど、それを飲み始めても最初は全然効かないなと思ったんですけど、2日ぐらい飲んだあたりからピタッとこう鼻炎というか鼻水が出るのが止まりまして、はい、今話したからちょっとノーズの音がしてるかもしれませんが、大したことなくてですね、もう以前はティッシュをこう離せないみたいな感じだったんですね。もしこのまま鼻が出続けるんだとしたら、私はその有名なティッシュペーパー、鼻セレブっていうですね、鼻セレブというのを購入しようかなと思ったぐらいなんです。実際は私鼻セレブなんていうものを買ったこともないんですが、あまりにもその鼻を噛む回数が増えてくると、何度もその噛んでると鼻が赤くなったり痛くなったりしちゃうかなということもちょっと懸念し、そうなった暁には、暁ってあまり使わないかもしれませんが、こういうネガティブな話の場合は、その時にはその鼻セレブになるですね、有名なティッシュペーパーのボックスで購入することさえ厭わなかったわけですが、実際にはそれを買うに至らずですね、なわけです。春風が吹いてますね、私の目の前から。さて、そんな花粉の季節、3月22日ですけれども、昨日ですね、私や今のフリースタイル時間のメンバー、ユッキーこと西岡さんとかもですね、含めて、あとそのフリースタの中、フリースタイル とかともう関連のある、点々研っていうですね、自転車天国研究会のメンバーとか、いろんな地域で活動した顔見知りの仲間たちが参加したあるイベントに、私夕方参加してました。なんていうイベントかというと、明日の市川というイベントの第5回明日の市川ボリューム5、これに参加しまして、明日の市川というもの自体は、実は、市川 CN ネットワーク、 CN っていうのは、カーボンニュートラルのことなんですけども、市川市ではそのカーボンニュートラル、ですね、脱炭素社会を作っていこうと、いうことを目指す、あるいは直接それを目指さなくても、例えば環境保全とか気候変動に対する何らか対策を打てないかとかですね、自然の維持保護、森の活用、整備、緑地の整備、さまざまな、あと生物多様性とか、いろんな それには関連するカーボンニュートラルやそれに関連する活動などをしている地域の個人とか団体とかがですね、緩やかにつながる、ネットワーク、つながりなんでネットワークというふうに名乗ってますが、そこと市川 CN ネットワークと、それから市川市のカーボンニュートラル推進課、こちらがですね、交互にイベントを主催していて、そのイベントの名前っていうのがシリーズ、そのセミナーとか勉強会と交流会を兼ねた、イベントがあるんですが、その名前がカタカナでアシタの市川っていう名前なんですね。実はこの名前、私が出した案から選ばれたものであるんですね。で、この明日の市川って元ネタがありまして、もう今はやっていないんですが、かつて TBS ラジオで放送されていた明日のカレッジというですね、番組がありまして、そこからですね、名前をちょっと拝借したという感じですね。で、昨日は第5回目だったと。これまでも自転車を使った街づくりであるとかですね、太陽光を使って太陽光パネルを、住宅とかに設置して、それによって、省エネ、エネルギーを、省くと書いて省エネ、それから総エネ、自宅の屋根とかでエネルギーを作り出すという方ですね、電力を、はい、みたいな話、それによってその快適な暮らしができるようになるんだという、その可能性を探るみたいな回とかいろいろあったんですが、昨日の第5回ボリューム5ではですね、グリーンインフラというのをテーマにございました。これについては私もまだ言葉でうまく、グリーンインフラというのは何を示すかはちょっといい、うまく説明はできないんですが、インフラというのはそもそもインフラストラクチャーの略ですよね。インフラストラクチャーという言葉自体がそもそもストラクチャー、構造物の前に接頭語としてインフラってついてるんですけども、インフラっていうのはこう 下とか土台とかそういう多分意味だと思うんです、もともとは。インフラ、だから ストラクチャーにインフラをつけてインフラストラクチャーなんですけど、それをインフラストラクチャー略してインフラって言ってるんでちょっと面白いというか変な感じもしますが、もともとこのグリーンインフラ、グリーンインフラストラクチャー、グリーンは緑ですよね。でなんでそのインフラにグリーンつけてるかというと、従来言われている、まちづくり都市計画とかにおけるですね、インフラっていうのは都市構造物、橋とか道路とか、まあそれコンクリートで作られる、鉄筋とかコンクリートとかで作られていく人工物であるということで、まあそれをインフラと言って、もし色で言うならグレーインフラ、グレーインフラですね、灰色のインフラで、それに対して緑で、そのいわゆる大自然をもってグリーンインフラというっていうよりは、おそらくその都市生活、都市づくりにおいて緑をちゃんと活用していこうということを言ってるんですね。で、緑が町や都市部に多ければですね、その治水の面ですね、治水の面とか、面で治水に効果を発揮したりする、その土壌と緑が、雨水を吸収し、保持してくれるとか、そういうこととか、あともちろん生物多様性ということもあったりはしますし、あと気候変動ですね、気温の上昇を抑制するという効果だったり、様々な、あと他にもいろんな効果があると言われるその緑なんですが、まあ、そういったもので、そういうものを都市でしっかりと整備していきましょうという考え方、活用していこうということを国土交通省なんかも歌っていますし、官民連携プラットフォームっていうのもあるみたいですね。ウェブサイトがあって、そこでもグリーンインフラの取り組み その事例みたいなのがたくさんその報告されていまして、まあ、そういったものでございます。で、昨日その2組の講演者の方からご講演いただきまして、はい、さらに、参加したメンバーで、まあ、その講演を聞いて、まあ、学習というか学びと、知識を身につけたり、新しい考え方を知って、そして、昨日は6人グループが6個あった、6個のグループがあって、そこに1グループあたり6名ぐらいずつ、メンバーが参加する形だったんですが、そこで、講師の話を聞いて そのコメント、感想みたいなこととか、自分自身がやっている活動とかですね、今後石川市でこのグリーンインフラをこう広めていったり、グリーンインフラ化していくっていうことを考えるにあたって、何をしていきたいかとか、していけばいいと考えるかみたいなことをみんなで意見を出し合ったりして、っていうようなことをやったんですが、で、まあそんなことをやった昨日の明日の市川でございました。ちなみに私、ノスタルジー鈴木はですね、音楽活動も長年もう20何年やってるんですけども、昨日はですね、その明日の市川ボリューム5、グリーンインフラ、これの、テーマソングみたいな、イメージソングですかね、非公式なんで勝手に作ったんですけど、イメージソングを作って会場でも稲村さんがこう気を利かせて流していただきまして、意外にもですね、意外なのか分かりませんが、もう私がその音楽活動をしていることを知っている人は結構、昨日も参加した人もいたんですけど、初めて私にこう会ったような人もですね、これどうやって作ったのとか、どういう作曲方法なのみたいなこう質問とかいろいろと受けましたが、まあ大した方法じゃないんですよっていう感じで話したんですが、はい、というわけで、まあ明日の市川ボリューム5のテーマソングは結構爽やかなんで、もしこのイカイチカをリスンしている方でもですね、この曲聴きたいなよって聞きたいっていう方は、後ほどあのイカイチカの、ツイッター、旧ツイラー現 X の方でもですね、YouTube のリンクを紹介しようかなと思いますけど、なので、まあ、YouTube で明日の市川とかテーマソングとか検索していただくとヒットすると思うんで、リスンできるかなと思います。はい、で前回の放送1月の下旬、そして今3月ですよね。この間、総選挙が行われました。衆議院選挙が行われました。それから、ミラノの方で、冬季オリンピックが行われました。市川市のですね、市川市に現在住んでいる中井選手、フィギュアスケートの中井選手、女子フィギュアスケートの中井選手が銅メダルを獲得したというわけでございまして、はい、あとこの間結構話題になったのが、市川市では市川市動植物園のですね、猿、日本猿がいますが、子猿のですね、パンチ君という猿がいるんですが、お母さんがいるんですが、その猿の群れには、お母さんがその、子猿のパンチ君の育児を放棄してしまってですね、で、まあ、飼育員の方が頑張ってこう飼育をしてみたいな、まあ、そのパンチ君というのは パンチ君のけなげな姿というのがですね、SNS、ソーシャルメディア上で非常にいわゆるバズったということもありまして、実際に来園する国内外からですね、たくさんの人が来園して、今大変なこと騒ぎになっているというのが現在の市川市での出来事だったりします。来月4月には市川市長選挙がありますね。もう間もなく4月ですけども、今回確か3名4名ぐらい現職の田中康さんを含めですね、3人かな、私が知ってる限り3人ですけど、ぐらいが立候補されると思います。というわけで、そろそろ茨城中山ステーションに到着しますので、ここから、明田駅まで行きまして、フリースタイル市川のミーティングに参加したいと思います。それでは、いかい市川、また次回お耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。